豊臣兄弟とも深い関わり、藤堂高義と名張、名張藤堂家の祖、藤堂高義は、大河ドラマ、豊臣兄弟の主人公、豊臣秀長の養子となり、豊臣兄弟と深く関わった人物です。さらに、伊勢伊賀の国、現在三重県を治めた藤堂高虎もまた、高義を養子として迎えました。そんな高義は、政治的な対立や時代の変化の中で不遇な立場に置かれ、悲運の武将とも言われます。一方で、時代の荒波を乗り越えながら、名張を城下町、宿場町として発展させた人物でもあります。高義が生きた時代に注目が集まる今こそ、地域の歴史に息づく物語に目を向けてみませんか。藤堂高義の初陣は朝鮮の駅。二度目の朝鮮出兵の際は、豊臣秀吉から心身への健康の配慮や激励の言葉が記された朱印状が届いた。その後も徳川家康に従って、上杉氏討伐の軍に加わり、続いて関ヶ原の戦いに転戦したり、大阪冬夏の陣で武功を立てたりと、藤堂高虎と共に奮戦。果敢に戦国の世をくぐり抜けた。写真三枚。1、名張藤堂家邸、県指定史跡。藤堂高義公ゆかりの町と書かれた上り旗があり、藤堂家邸跡の正門や藤堂家邸の室内の様子。2、豊臣秀吉朱印状。3、名張藤堂家伝来、膝下具足。写真終わり。豊臣秀長や藤堂高虎の養親、戦国武将の思惑に翻弄された前半生、織田信長の重臣、丹羽長秀の三男として誕生。藤堂高義は1579年、織田信長の重臣、丹羽長秀の三男として、近江、現在滋賀県の沢山城に生まれ、幼名を千丸と称しました。4歳で羽柴秀長の養子に。1582年、本能寺の変で信長が亡くなり、羽柴豊臣秀吉は丹羽長秀と合流し、明智光秀を討ち滅ぼします。同年、秀吉の望みにより、千丸高義は弟秀長の養子となります。これは秀吉が同じ織田家臣団でライバルであった柴田勝家を討ち滅ぼすために、丹羽長秀と縁を結ぶためであったと言われます。10歳で藤堂高虎の養子に。天下を手中にした秀吉は、姉の子おいを秀長の跡取りと決めました。秀長は、千丸高義の才能を愛し、手放そうとしなかったそうですが、秀吉の厳命で離縁、そこへ現れたのが、藤堂高虎です。高虎は当時、秀長の家臣で33歳。1588年、秀吉にお願いして、千丸を養子に。この頃、千丸は、高義と名を改めます。この縁組も、高虎が秀吉、秀長に取り入るための策謀だったとも言われます。22歳で関ヶ原の戦いに従軍、高虎に実子が生まれる。14歳の頃、 高虎に従い、朝鮮の駅で初陣。秀吉の死後、高虎は徳川家康に味方し、1600年、関ヶ原の戦いでは、高吉と戦いに加わり、戦果を挙げます。軍功により、高虎は今治城主、愛媛県今治市となり、高吉も城下に屋敷を構えました。こうした中、高虎に実子、高次が生まれます。1602年、高虎が今治から津へ、高吉30歳で今治城主に。1608年、高虎は伊勢、伊賀の国へ国替えとなり、通常に移ります。高吉は徳川家康の命により今治に残り、名張に来るまでの27年間を今治城の城主として過ごすことに。この間、大阪冬の陣と夏の陣には、高吉は高虎軍に加わり、軍功を挙げています。しかし、高吉の領した2万石は、高虎が支配するものとして変わらず、諸国の大名、1万石以上の領主が大名とされるが、江戸に出向く参勤交代が始まっても、高虎は高吉には認めませんでした。そして、1630年に、高虎が75歳で生涯を閉じます。この時、高吉は52歳、高次30歳でした。主な登場人物、丹羽長秀、高吉の実父、丹羽長秀、信長家臣団の一人で、信長の死後、秀吉を支えるように、豊臣秀吉、柴田勝家に対抗するため、丹羽長秀と仲良くなりたい秀吉は、長秀の子、千丸、高吉を弟、秀長の養子にと望んだ。豊臣秀長、大河ドラマの主人公。秀吉の実の弟で、天下統一に大きく貢献した豊臣秀長。高吉が高虎の養子となった際には、養育費として高吉に1万石を送った。藤堂高虎、秀長の死後、秀吉直属の大名となった藤堂高虎。秀吉の死後は徳川家康と親しくし、関ヶ原の戦いで奮戦、立身出世を果たす。徳川家康、松山藩と藤堂藩で争いがあり、幕府が事情聴取することに、高吉が出頭し、理路整然とした説明で松山藩を打ち負かしましたが、高虎は密かに高吉を謹慎処分に。3年後、家康の耳に入ると、罪もないのに許せとの声がかかり、高吉に1万石が加増されたという逸話が残る。図の説明。今読みました登場人物のそれぞれが、家紋を背景にイラストで描かれています。図終わり。出典、名張志士。本記事の年齢は数え年で表記。時代の荒波を乗り越えて、名張の町の礎を築いた高吉。58歳で名張へ、古城跡に御殿を構える。藤堂高虎の死後、高吉は幕府から伊予の国、 現在愛媛県と伊勢の国の2万石を回帰するよう指示を受けました。すると高虎の実施で跡継ぎとなっていた高次から伊勢2万石のうち5000石を伊賀の国の名張周辺と回帰するよう勧められ、1636年正月、高吉は名張に移り住みました。この時、高吉は58歳でした。高吉は古城跡に御殿を構えるとともに、家来団を周辺に住まわせ、小規模ながら城下町としての体制を整備。1670年、92歳の生涯を名張で終えました。今も残るゆかりの地が高吉を忍ばせます。ゆかりの地が4箇所あります。1、日坂神社。漢字、寿に栄える。太鼓門。高吉の死後、家臣たちが高吉を祭神として建てた日坂神社。日坂は高吉の戒名から来ています。現在、神社内には御殿の正門であった太鼓門が移築されています。太鼓門の写真が添えられています。2、徳霊院高吉墓所、名張藤堂家の菩提寺で初代高吉から13代高信までの墓所があります。農民を救おうと金域に水路を開き、自陣した高吉の家臣、福井文右衛門の遺徳を忍ぶ碑もあります。高吉墓所の写真が添えられています。3. 名張藤堂家邸、秀吉の時代。この辺りの高台は、筒井定次の家臣、松倉氏が築いた名張城がありました。廃城になっていたこの場所に、高吉が御殿を構え、明治維新まで存続。江戸時代の終わりには、現存する建物の10倍以上、1083畳を数えるほどの広大な御殿でした。現在は当主が私的な生活を送っていた部分を公開、屋敷とともに豊臣秀吉朱印状や赤具足、鉄塔神成兜、石の谷成兜など、貴重な文化財を展示しています。枯山水のお庭も見どころです。それぞれの写真が添えられています。休館日、月曜日、木曜日、休館。祝日の場合、翌日。入場料一般200円。高校生100円。小中学生無料。なお、ボランティアガイド、おきつもの解説が聞ける火曜日、水曜日の来館がおすすめ。詳しくは市ホームページで QR コードがあります。4. 上下川、柳瀬水路。上下川は屋敷の外堀の機能を与えつつ、名張の水源の灌漑用水として整備されました。高吉は町の区画整理とともに、この水路を町中に張り巡らせました。柳瀬水路の写真が添えられています。なお、ゆかりの地の地図がありますが、省略します。城下町、宿場町としての発展は高吉に始まる。高吉が名張の地を踏んだ当時、織田軍による 伊賀攻めで焦土と化した天正伊賀の乱から50年近くが経っていましたが、まだ復興にはほど遠い状況でした。荒廃した新領地に立った高吉は、神社を再建し、市街地の区画を整理し、伊予の国、現在愛媛県から連れてきた家臣や商人、付近から集まる町民の居住地を定めたほか、道路の改修、水利の開発など、今でいう都市計画を実施しました。まさに、名張の城下町、宿場町としての発展は、この高吉の経営から始まったのです。なお、高吉、名張東蔵家が治めたのは、現在、名張地域の一部。名張地域と黒田、瀬古口、赤目町上六段で、他の地域は、東道高虎に始まる東道宗家が治めました。図、高吉の移住から約100年後、1730年頃の名張。図の説明、名張川左岸に名張東道家の御殿、家臣の屋敷の区画が図の半分を占め、名張川から止水し、張り巡らされた水路、ウルプシネ神社、徳霊院の位置が記されています。御殿の区画には、御殿は役所の機能を持ち合わせた。屋敷周辺は名張東道家の家紋から、桔梗ヶ丘と呼ばれた。御殿がある高台の斜面には竹やぶを張り巡らせた、との説明が付されています。また、御殿の区画の周辺の通りに、現在の町名、松崎町、高木町、本町、新町、鍵町の記載があり、各町の通りは、町屋の区画であることや、新町について、水路の取水口より下流に堤防を築き、新町を形成と説明があります。図終わり。争い事を避け、町の人たちを大切にした忍耐の人。名張東道家の菩提寺。徳霊院住職、井村道博さん。写真があります。高吉公が名張へ来る前は、明け寺であった徳霊院ですが、高吉公によって名張東道家の菩提寺と定められて以来、歴代のお殿様のお墓を守り伝えてきました。高吉公は、まさに忍耐の人、高虎に従い、数々の戦をくぐり抜け、尽くしてきましたが、後継ぎは実子の高次に譲ることに、争い事を避けて、町の人たちを大切にしてきた人物でした。そんな高吉公は、風水を使った区画整理で、名張の町を災いから守ろうとしたのではないかと考え、自身で調べているところです。市民の皆さんもぜひ、高吉公のお墓に手を合わせに来てください。高吉公の生涯を思うと、胸に迫るものがある。名張東道家恩顧会会長、東道高吉公顕彰会、花火師庵、住田勝さん。写真があります。恩顧会で徳霊院の墓所参拝や清掃などを行っているほか、顕彰会では 高吉公について学ぶ機会を設けたり、ゆかりの地に登り旗を立てて高吉公の存在をアピールしたりしています。高吉公は名張の町に尽くしてくれた私たちのお殿様、周囲の思惑に翻弄されても運命に抗わず、置かれた場所で自分にできることを着実にこなし遂げていかれました。その生涯を思うと胸に迫るものがあります。今後も歴史歌芸などを通して高吉公の功績を伝えていきます。皆さんも高吉公ゆかりの地を巡ってみてください。問い合わせ先、文化障害学習室、電話 63-7892